おはようございます。7月30日木曜日9時となりました。今朝も FM 那覇のスタジオより生放送でお届けしております。下地七重の晩御飾、パーソナリティ下地七重とアシスタント比嘉光一でお送りします。今日も一日一緒に頑張っていきましょう。この番組は YouTube ツイキャスでも生配信をしています。著作権の関係で音楽を聴くことはできませんが、スタジオの様子を映像で楽しむことができますので、ぜひ YouTube ツイキャスで FM 那覇と検索して番組に参加してみてください。生放送への感想コメントもお寄せください。インスタグラムアカウント下地七重の晩御飾では、ゲストとのオフショットやスポンサー情報などがお楽しみいただけます。ぜひチェックしてください。それでは今週もスタートです。この番組はベストウエスタン沖縄女ビーチ、ソードフィッシュ沖縄、ティータ社労士事務所、テルヤ漆器店、月城交通、ダイナミックプランニング、メディカルハーブカフェ、琉球ゼロワン、一般社団法人コウノトリ会、株式会社ゴリラワールド、株式会社 JCC、 マイマイシーサー、デンタルケア、オロククリニック、うまかもん酒場龍神、南西空調設備株式会社の提供でお送りしますということで始まりました。
おはようございます。
おはようございます。いやー、今朝寒かったですね。
寒かったですね。
はい。今朝もね、朝と十字路で、はい、朝の番宣活動から始めてまいりましたね。
はい。
はい。今日のゲストもまた面白いね。
うん。
はい。健康系と、そしてフリースクールについてですね、はい、うん、お送りしていきたいと思います。それでは、はい、一旦、あの曲を。
あの曲を。はい。はい、それではお聴きください。ムームーズのテーマソングです。
ですね、またバンピーカセうちなんちのコーナー2本立てでいきたいと思います。このコーナーでは沖縄出身や沖縄県内で活動するミュージシャン、クリエイター、企業、実業家など話題のゲストを紹介してまいりますが、本日バンピーカセうちなんちパート1のゲストはトータルウェルネスプロジェクト沖縄から玉城和也さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
はい。まずこちらの会社、どういった会社なんでしょうか。
はい、ありがとうございます。はい、 トータルウェルネスプロジェクト沖縄はですね、健康経営の推進、そして健康長寿復活、健康長寿沖縄の復活を目指してですね、うん、健康づくりのトータルプロデュースを行っている会社でございます。
うわ
ー、
大切。
大切、本当大切ね。健康長寿沖縄取り戻したいですよね、うん、昔はね本当にすごい長生きだったんですけどね、うん、ここ最近はあれですよね。
そうですね、特に、沖縄県全体の平均寿命がちょっとずつ落ちてきていて、はい、その中でも特に働き盛り世代はワーストちょっと耳が痛くなるような状況になっております。
働き盛りの人たちがワーストっていうのは 何でワーストなの？
ワーストはちょっと亡くなってしまう、早く亡くなってしまう、あるいは病気になってしまうっていうのがもうワースト1位になっているっていう状況ですね。
これ困ったね、うん、働き盛りの人たちがね、
怖いですね、
でそれをプロデュースしている会社、プロデュース、あの健康経営についてをプロデュースしてる、じゃあ会社の中に入っていって、
は
い、
そうですね、会社の中に入っていって、我々、弊社トータルウェルネスの中には管理栄養士を筆頭にですね、
はい、
精神科医、そして私理学療法士、健康運動指導士、健康のプロが、在籍していますので、この専門家を企業さんに派遣してですね、健康推進のお手伝いをさせていただいております。
うわ、素晴らしい。
素晴らしい、うん、いや実はね、ここ の, あの代表の方、菊池さん、
あ、そうですね、
はい、
はい
はい、あの北那覇法人会で同じあの企画あの広報のメンバーで、
あ、そうだったんですね、
はい、そうなんですよ。確かにずっと健康経営について詳しい人だなと思ってたら、あ、そういう会社だったんだと思って。
言われてみればみたいな。
そうそうそうそうそう。めちゃくちゃ詳しいなと思ったら、そしたら、あ、そういうお仕事をされてたんですね。
ちょっと菊池の自己紹介が足りなかったみたいなので伝えておきます。
でね、あの菊池さん自体もね、すごい歩いてますよね。
う
ん、
そうですね。
ね、
もう日に日に。足が 、はい、上等になっていくというかですね。
いやでもそうですよね。あのね、運動もそうだし、私もね、この間本当にあのそういった健康のフォーラムを受けてね、運動、睡眠、
うん、
そして栄養についても耳が痛かったですよ。もう心が痛かったです。何もできない。でもね、これだけ仕事でこう精神的にも負荷をかけてるっていうことはね、
うん、
やっぱりそういうところしっかりやっていかなきゃいけない。ですよね、
そうですね、やはり会社でもやっぱ会社に勤める時間が一番長いので、うん、会社がそういったところをサポートしていくっていうのは今後の世の中には大事なことかなって思っております。
確か
に、うーん、もうね、玉城さん自体もなんか穏やかな表情で、ね、にこやかに、ね、このね、そう、北那覇法人会でもこのストレスとかね、うん、そういうのとについてもね結構話したりとか、うん、食べ物とかねついてもね話してましたけれども、そして、健康経営フォーラムというのが近く開催されるということで、今日はそちらのお知らせでお越しいただいたんですね。
はい、ありがとうございます。
こちらはどういった内容になるのでしょうか。
はい、そうですね、沖縄県の主催で健康経営フォーラムというのを開催させていただきます。
はい、
今年度で3回目になりますね、
うん、
3度目の健康経営フォーラム、期日、失礼しました、日時としては2025年2月4日翌週の火曜日になりますかね、
うん、
もう直前でございますけど、
はい、
14時から、アイムユニバース手だこホールにて、開催させていただきます、
はい、
参加は無料となっておりますのでぜひご参加ください。
はい、はい、でこちらは、予約が必要なんですね。
そうですね、事前予約で席を確保させていただきますので、
はい、
で座席数が当日、余裕がございましたら当日参加も可能となっておりますので、
はい、
もしどうしても ご関心がある方、当日予約が難しかった方も、当日、ご参加いただければと思います。
はい、まあ、事前予約が、難しかった方で席に余裕があれば当日、
そうですね、忘れていた方
でも入れる可能性もあるということで、
はい、
事前に予約するにはどちらにお問い合わせをしたらいいんでしょうか。
ありがとうございます、
はい、
そうですね、ラジオですのでちょっと QR コード拝見するの難しいと思いますので、
はい、
例えばトータルウェルネスプロジェクト、我々の、ホームページにアクセスしていただけると、こちらのチラシですね、トップの方に貼っておりますので、はい、そちらからアクセスをお願いします。
はい、番組終了後にですね、
はい、
晩御飯のSNS でもこの QR コードを、
そうですね、はい、今ちょっと一生懸命、私は YouTube ご覧の方にはね、あのQR コードが見えるように、ね、頑張ってましたけれども、なかなかね、これね、読み取るの大変だと思いますので、うん、あのちゃんと 番組のインスタに、はい、
インスタグラムの方にですね、はい、番組終了後にこの QR コードの方、添付しますので、
はい、
ぜひそちらの方からでも、ご確認ください。
はい、お願いします。2月4日の14時ですね、はい、アイムユニバース手だこホール、ショーホールの方で行われるということで、大体、どういった内容についてお話しされるんですか？
はい、ありがとうございます。健康経営についての、かなり広い分野でのお話をさせていただきます。
はい、
沖縄県では独自の内縄健康経営宣言というのが、企業さんの間で広まってきております。
はい、
その中でも内縄健康経営宣言自体は企業さんの宣言になりますけど、今回は沖縄県と一緒にこの内縄健康経営宣言を広めていこう、そういったパートナーとなってくれる内縄健康経営推進団体、これらの宣言をしていただいた団体様、法人会、商工会、そして観光協会といった経済団体の皆様にご参加いただいて、そちらの交付式をまず一部で予定しております。交付式と、もう一つは一部の後半ではですね、トークセッションとして健康経営の専門家であります健康経営エキスパートアドバイザーの皆様を、県内で活躍される皆様をお呼びしてですね、各分野の各視点から健康経営の現在の状況、あるいは今後の目標について語っていただく、そういった会になっております。
お、
はい、うん、ありがとうございます。
はい、
はいですね、一部の内容となりますけど、
はい、
でその後ですね、第2部、休憩を挟んで第2部となりますが、こちらでは一般の方にも、面白いかなという内容となっております。うん、高血圧対策で沖縄の未来を守る、
はい、
沖縄県はやはり、全国で見ても血圧がちょっと高めな都道府県、
ね、なんでですかこれは
食事じゃないですか ね、
お酒飲む量が多いとかそういうことですかね。
そうですね、もしかするとやっぱり、じゃ私も育ちが実は、北海道というか、高校時代は北海道に暮らしていたんですけど、で18で戻ってきて、はい、最初びっくりしたのが内縄弁当ですかね。内縄弁当とっても嬉しかったです。最初
揚げ物、
この値段でこんなに食べれるんだなって驚いたんですけど、
はい、
でもこうやってちょっとお仕事、勤めさせていただいている中で、まあ、いいことだけじゃなかったんだなっていうのは少し感じながらですかね。
ま
あ、沖縄は、まあ、健康としてもとてもいい文化がたくさんあるのですけど、
はい、
ちょっと不健康にちょっと血圧が高くなるような文化も実は隠れている、
ね、なるほど。
最近はそこが、表に出ていっているっていうのを感じるのでですね、
はい、まあ、
こちらのセミナーぜひ参加いただいてですね、今回はオムロンヘルスケア、血圧系のオムロンですかね、オムロンの方をお呼びしてですね、ヤマシン様をお呼びして、沖縄県の、まあ、全国と比較した沖縄県の現状、高血圧対策ですね、会社でもできるような高血圧対策について提案させていただく予定でございます。
もうね、この講演会沖縄県民全員に関係がある
全員に届けたい
届けたい内容になっていることでしょうね。
はい、
はい、
オムロンなんか、ね、よく聞きますよね、
はい、
なんか体重計とかにもついてた、
ね、体温計とかね、
はい、体温計とか、そうだね、はいはい、の方が。でもまずなんか健康経営って、そもそも私は法人会にいるからしょっちゅう聞くから、もうなんか当たり前になってるけど、はい、一般の人はあまり健康経営っていう言葉とか聞き慣れないんじゃないですかね。
そうですね、健康経営、まあ、私も健康経営をお仕事としているので、周りでは健康経営知ってる人増えてきてはいるんですけど、
はい、
やはり関わりのない初対面の方はまだ健康経営って何、健康なの、経営なの、そういったところで聞かれることが多くなってますね。
なんか
確かに、は
い、そう、会社の経営自体が健康に財政経営あの健全化みたいな、はいはいはい、そんなイメージが強いじゃないですか。
確かに、
ちょっとそこについてもね、一旦 CM を挟んで聞いていきたいなと思います。
はい、
では、
それでは
一旦、はい、CM
ベストウエスタン沖縄オンナビーチは、自然をそのまま残した海と亜熱帯植物に囲まれた静かな佇まいのリゾートホテルです。喧騒を忘れてのんびりとプライベートな沖縄時間をお過ごしください。 LINE でベストウエスタン沖縄を検索。
青の洞窟でダイビングをしませんか？恩納村にあるダイビングショップソードフィッシュなら当日予約 OK、 水着だけで OK。 お問い合わせは0989630551、ソードフィッシュまで。
き尻食いしばりの治療が得意な医療法人社団三笠会かなさんデンタルケアおろくです。朝目覚めたら顎が痛い、無意識に食いしばって歯がすり減っているなど日常生活でお困りのことはありますか？詳しくはかなさんデンタルケアおろくのホームページ、インスタグラムをご覧ください。労働社会保険に関する法律人事労務管理に関する専門家、ティーダ社労士事務所です。ティーダ社労士事務所は企業の最良のパートナーを目指します。労務管理や給与計算についてのご相談は電話 098-894-8785 までお気軽にお問い合わせください。マイマイシーサーは飾った時に思わず笑顔になれるような思い出とシーサーが持ち帰れる本部町にある工房です。感動と人のご縁で優しい世界をのり念で、スタッフと地域の力を合わせて毎日営業中。シーサー購入は姉妹店シーサーや本部町営市場へ。
FM 那覇
はい、引き続き晩御飯うちなんちゅパート1のゲスト、トータルウェルネスプロジェクト沖縄から玉城さんにお越しいただいております。はい、でね、健康経営についてっていうね、健康経営って何ぞやっていう話をまずお伺いしたいんですけれども、
はい、はい、ありがとうございます。まあ、健康経営、健康と経営がどう交わるかっていうところでございますけど、うん、まあ、健康といったら今までは個人の努力とか従業員の皆さん個人に任されてたところをですね、まあ、今となっては企業さんがしっかり旗振り役となってサポートしていく、従業員の健康をしっかり会社が責任を持ちますよ、これが健康経営の理念の一つかと思います。
いや、そうですよね。会社としてもね、なんか病気がちになったりとかね、休まれたりとかしたらね、それでもう損失ですからね。
確かに。
だから会社でもう健康、皆さん従業員の方の健康を見ていくっていう、ね、その指導をされているっていうことなんですけれども、はい、いや、すごい気になったのがね、玉城さんのこの名刺に、まあ、理学療法士でらっしゃるんですけれども、2級ラジオ体操指導士だって、2級みたいなラジオ体操指導士のどんなみたいなね、何の資格なんですかみたいな、うん、そしたらこれ1級まであって、うん、はい、でもう
そうですね、先月、はい、失礼しました、昨年のですね10月に1級指導士試験を受けさせていただいて、12月にちゃんと合格通知をいただいたので、
おめでとうございます。
一級として活動させていただ
きます。ていうか、これ何をしてこの合格となるのかっていうのと、うん、どこでやってるのかって、どういう試験があるのかで気になって仕方がない。
ね、確かに。
ありがとうございます。はい、もう沖縄でも毎年ですね、毎年2回ラジオ体操講習会が行われていて、はい、1回の試験がありますので、皆さんいつでもチャンスがございますので、
はい、
ラジオ体操の試験、ラジオ体操実は3つの体操があることはご存知でしょうか。
2番までしかないんじゃないの。
そうですね、1番2番と第1体操第2体操とみんなの体操、そういった体操がございますので、
みんなの体操、
みんなの体操、ゆっくりとした音楽でゆっくりとしたペースでの体操になってきますね。こちら3つを音楽だけ掛け声なしでちゃんと覚えて、ちゃんとポイントを絞って体操ができるかですね。いつもラジオ体操といったら背伸びの運動というのがついてたりすると思いますけど、もうそういったタイミングとかも自分たちで測りながら、ちゃんと披露できるかっていうのが2級1級の試験になってますね。
へ
え。
で、ラジオ体操やっぱすごいいいんですね。
そうですね、ラジオ体操、私は理学療法士なんですけど、まあ、運動の専門家の視点からもラジオ体操に勝るコスパの、体操健康法っていうのは運動の中ではないかなと思います。
おー、
ですね、だいたい3分14秒の運動になります、ラジオ体操第一、
はい、
その中でも体にある7割の筋肉、およそ400個ぐらいの筋肉が一気に動く、そういった体操になってますので、例えば代謝が上がりやすい、
うん、
あとはまあ筋肉がしっかり動くので、もしかするとダイエット効果高いのかもしれないですね。
へ、
はい、たった3分なんですけど目も覚めますし、
はい、
あと健康系でいうと老細予防ですね、あとは検診結果がまた上向きになってくるかもしれないですし、もういいこと尽くしなので、 まあ、すぐに始められる運動ですので、ぜひ取り組んでいただきたいなと思います。
すごい。
しっかりとね、うん、この根拠があってね、このラジオ体操3分間、うん、疲れますもんね、ラジオ体操やったらね、うん、これね、やった方がいいですね、ね、
ちょっとでこのラジオ体操指導
そうです、指導士になります
ね、指導士の資格もね、ちょっと興味ありますね、
気になりますか、
うん、気になりますね、
はい、
はい、じゃあの NHK とかでラジオ体操を 踊ってる方いらっしゃるじゃないですか、
はい、
あの方々も指導士、
あの人たちは実はもっともう一つ上の資格で、我々は実は受講できないんですけど、はい、まあ、例えば、他の団体さんだと理事とかに当たるものになりますかね、ラジオ体操委員になってきますね、
すごい。
なので全日本の体操選手とか、なのでどうしても我々がしっかりラジオ体操詳しくなってもちょっとスペック的に劣ってしまうというかですね、こんだけの柔らかさそもそも出せないよ、そのぐらいの、
確かにね、はは
プロの体操選手が行っている体操なので
確かに滑らかですもんね、
そうですね、
滑らかで指先一つにとってもう大変ですもんね、
もちろん私も上手にできるように心がけてはいるんですけど、あそこまではいけないですね、生まれ変わらないと難しいかなってぐらいの素敵なラジオ体操披露してくれますので、
面白いね。
あと何かありますか、このラジオ体操やっぱりやった方がいいっていうのと、はい、これはやっぱ心がけた方がいいよみたいな、
うんうん、そうですね、まあ、弊社のトータルウェルネスプロジェクト沖縄ですね、管理栄養士が代表になってですね、まあ、管理栄養士食について一番普及しているところでございます。特に沖縄県ですね、沖縄県の県、失礼しました、県沖縄県の野菜ですかね、
うん、
県内植物、失礼しました、うん、沖縄県の食材ですかね、うん、
はい、
沖縄県の食材はとても抗酸化作用が高い食材がたくさんあると言われています。抗酸化、酸化っていうのは錆びるって意味があるので、うん、抗は上がらうって意味なのでですね、体の錆びを取ってくれる、錆びないようにしてくれるような、そういった食材が沖縄にはたくさん、存在してますので、昔の人はこれを取ってたので、きっと長寿だったのかな、で今は取らなくなってきたのでどんどん下向きになっているのかなと思いますので、ぜひ取り入れていただいて、よく言われるのはフーチバー、カンダバーとか、ーとってもいい、ヘチマとかもいいとかって言われますかね、あとはキノコとか、キノコ類もすごく血管を強くするですね、海藻類も血管を強くするよ、そういった食材たくさんありますので、もしかすると、カップラーメンを食べてるような、どうしても忙しくてカップラーメンを食べてしまうような人たちいると思いますけど、それにドライフーズですね、キノコ類を入れてみたり、うん、海藻をちょっと足してあげる、それだけでももしかするとカップラーメンだけど、まあ、健康にそんなに損ねないような食生活ができるのではないかなというので、それも健康系の一つかと思いますので、ご提案させていただきます。
いいですね、
やっぱね、栄養しっかり取らないとね、
耳が痛い、心が痛い、
ね、そうそう、耳が痛くて心が痛い、もうね、キノコね、キノコ、ね、ヘチマもね、美味しいですからね、はい、そしてね、睡眠もね、大切ですもんね、
う
ん、
そうですね、睡眠も、まあ、ポイントで言うと、はい、1日ちゃんと6時間、7時間寝れてますか、ここはもう最低基準っていうのが、弊社の精神科医から、伝えるようにと言われてますので、皆さんまずは、質もですけど量からしっかり目指すようにしていただければと思います。
なるほど、
健康経営、まずね、この健康経営フォーラムに行って、はい、まず体の健康のスイッチを入れないとね、じゃないとね、もう忙しさの中でやっぱりね、そうなってしまいますけれども、なりがち、私はねもう本当になりがち、ね、あの菓子パン食べて済ますとか、で眠れないみたいなんとかねありますけれども、やっぱね、健康じゃないと全て始まらないですからね、
そうですね、
ちょっといろいろ教えてほしいこといっぱいありますけれどもね、もう一度ちょっともう時間もあれなので、こちらと、最後にね、はい、PR とお願いしたいと思います。
はい、ありがとうございます。沖縄県主催の健康経営フォーラムですね、来週の火曜日2月4日に予定しておりますので、ぜひご参加ください。特に経済団体の皆様、健康経営に関心のある企業の方、そしてあとは聞いたことあるけどまだ始め方がわからない、そういった企業様でもきっと何かしら始めるきっかけがつかめるかと思いますので、ぜひご参加いただき、あとは後半の健康系セミナー、高血圧対策に関してはすべての方に お勉強になる内容となってますので、まあ、皆様にご参加いただければと思っております。
はい、ありがとうございます。そして企業としてちょっとご相談したいみたいな、はい、玉城さんにご相談したいっていう方は、
はい、
こちらの会社に。
そうですね、
はい、
株式会社ホーゴ、あるいは一般社団法人トータルウェルネスプロジェクト沖縄に、気軽にですねご連絡いただければ、私の方でご回答させていただきます。
よろしくお願いします。こういったね、企業としても、いろんなアドバイスをいただくような、そういった
はい、
こともされている。
そうですね、フォーラムだけに限らずですね、普段から、はい、企業さんの、オリジナルのプロデュースなど、マンツーマンでの指導とかもさせていただいてますので、気軽にご相談ください。
いやー、玉城さんのこの穏やかなね表情とね、この綺麗な声ね、
はい、
これもやっぱり健康だからなんでしょうねどうですか、
はい、どうですか
高一はどんなですか、はい、最近は
健康ですか、
はい、
あ、まあ、気を使ってるっていうことはないですね。
ないですか。
お正月に、ね、
はい、
食べて太って、
うん、
そこからちょっと、まあ、だらだらだらと健康に対する意識が、
はい、
あのなくなってしまっているので、ここでもう一回グッと上げて、
はい、
あのやっぱり血圧とかそういったことも気にしないといけない年齢になってきたので。
いや、そうですよ、本当に、はい、
うん、
ね、生涯現役でね、
はい、
なんかこの間ね、保健所の人にね、保健所でずっと働いてたっていう、うん、一緒にボランティア活動をしてるおじいちゃんに言われたんだけど、
はい、
体自体は、人間の体自体120歳まで生きるようにできてるんだよみたいな、だけど食生活が悪かったり、あの、ね、いろんなこのによって早死にしてるだけだからみたいなことを言われて、
うん、
なんか嘘か本当か分かんないんですけど、
うん、
あ、そうなんだと思って、じゃあやっぱり体大切にして、もうずっと働けるようにしなきゃいけないなと思って、うん、ちょっとね、
確かに
健康スイッチ入れなきゃいけないですね、
はい、
まずはじゃあ2月4日、はい、アイムユニバース手だこホールお越しください。2時からです。で、後ほど晩御飾の SNS インスタグラムに、貼っておきますので、ぜひそちらからお申し込みください。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、本日のゲスト、トータルウェルネスプロジェクト沖縄から玉城和也さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
一旦 CM。
人の気持ちを中心に、人と人とのつながりを大切にするテルヤ漆器店。時代が変わろうとも、私たちが大切にしているのは人の心の豊かさが未来を作ることです。沖縄の仏事についてのご相談は 098-834-5727 までお気軽にお問い合わせください。
南西空調設備は、空調設備並びに給排水設備工事をはじめとする建築設備工事の施工管理、空調設備メンテナンス業務、レンタルクーラーを主として業務を請け負っています。設備の改修の相談やエアコンの修理などのご相談は 098-864-1125 までお問い合わせください。沖縄の未来を空気とともに創造する南西空調設備を何卒よろしくお願いします。
皆さんはパンダ無線月城交通にキャラクターがいることをご存知ですか。昭和生まれのパダオ、年齢不詳、平成生まれのパダミ、年齢不詳、2人は出会い、趣味のアウトドアを沖縄に広めるべく、キャンピングカーのレンタル事業も始めました。
保険のプロフェッショナルがお客様のその先の安心、未来を共に作り守るダイナミックプランニング。企業ご家庭の生命保険、損害保険をダイナミックプランニングは寄り添い歩んでいきます。生命保険、損害保険のご相談は 098-987-5888 までお問い合わせください。
那覇のおもろ町に九州のうまかもんが大集合。福岡はごまさばやからし明太子、熊本は馬刺しにからしれんこん、宮崎チキン南蛮などなど、厳選食材だけを集めました。料理に合わせた日本酒や焼酎も多数取り揃えております。ご予約はお電話で 098-943-4138 龍神まで。ランチも営業中。那覇市泉崎にあります株式会社サイオン不動産は、那覇市松山、前島、久茂寺、泉崎、久米、西町の商業地帯に60坪から150坪の売り土地を探しております。同時に那覇市を中心に居抜き造作設備売買物件の売り主さんも大募集中です。ご相談は098-988-4002までお気軽にお問い合わせください。
FM 那覇
バンミカセうちなんちゅうパート2のゲストでございます。はい、フリースクール居場所等連、運営者連絡協議会から西山哲平さんにお越しいただきました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、すいません失礼しました。はい、沖縄フリースクール居場所等運営者連絡協議会ですね。こちら、はい、すいません僕の記載に、
はい
はい、抜けがありました。
NPO 法人サンゴ社スコーレと、創生者はこれ学校法人、
学校法人創生者
ですね、
創
生者、はいはい、の、ね、こちらもスタッフで、はい、
おしながら代表しています。
はい、で、この沖縄フリースクール居場所等連運営者連絡協議会っていうのはどういったことをされているんですか。
はい、こちらの連絡協議会の方は、
はい、
昨年の10月2024年10月1日に、設立総会をもって、作られた協議会で、まあ、さまざまな事情で学校に通えていない子どもたちとか、うん、まあ、あと学校に通ってはいるんだけどもいろいろ悩みを抱えている子どもたち、まあ、あとその保護者をサポートする、運営者の、協議会です。
はい、
で、まあ、この、協議会の目的の一つに、まあ、情報をしっかり共有してサポートを厚くしていこうということと、あとまた学校と教育委員会の方たちとしっかり連携をしてそのサポートに厚みを増していこうということも目的としています。
これは、そういった、ね、結構今ね学校に行けてない子どもたちも多いと思うんですけれども、今西山さんは南城市の方でされてるんですか。連絡協議会だからこの27団体っていうのでもう沖縄県内中にあるんですか。
そうですね、はい、一応今代表させてもらっていて、
はい、
あとまあこういう連絡協議会を作りませんかと呼びかけたのが、
はい、
サンゴ社スコーレのスタッフの、まあ、私西山だっただけで、
はい、
連絡協議会にいるメンバーは、北部南部中部、それぞれにたくさん学び場所を運営している方たち、
はい、
それからそれだけじゃなくて親の会とか、うん、あとネットワークとかあと子ども食堂の方とか、まあ、いろんな子どもたちに関わる、うん、運営者とかスタッフの方たちが入ってくれています。
はい、で、今回高一が声をかけたということで、
はい、
はい、
そうですね、本来はですね先週にもイベントがありまして、うん、
はい、
そちらの方で一度お声掛けしたんですけど、はい、ちょっとね日程が合わなくてですね、うん、そしたら今週の土曜日にも、
はい、
この沖縄子ども屋台村というイベントが開催されるということで、
うん、
ぜひこちらご紹介いただけませんかということで、
はい
はい、今回お越しいただきました。
この子ども屋台村っていうのは子どもたちが主体となってやる感じなんですか。
どの、はい、そうなんですね、実はモデルがあって、
はい、
川崎市にある夢パークというところで、夢横丁という子どもたちが自分たちで屋台を準備の段階、それから、当日の、まあ、実際のお金を使った運営、それから、まあ、最後終わった後の売り上げの計算をしてまたそのお金をどういうふうに使っていくかといった、うん、活動がありまして、まあ、それが映画になった夢パの時間というものを見ていて、
で、まあ、夢パの時間、
そうですね、で、また たあの今回、ありがたいことに県内で27団体が参加してくれて、まあ、フリースクールのこの連絡協議会があの立ち上がったので、うん、まあ、それをぜひ沖縄県でやってみたいというふうに皆さんに声をかけたらやろうということになって、うん、今、まあ、11団体、まあ、予定では14店舗ですね、各学び場や居場所の子どもたちがあの自分たちでどういうお店にするか、何を売ろうか、どうやって楽しんでもらおうかというふうに自分たちで考えて自分たちで作って、まさに今週の土曜日に向けてあの準備を進めているところです。
すごいね、これめちゃくちゃ一番いい授業じゃないって思いますね。
はい、
でこれが2月1日土曜日10時から4時までウルマルシェで行われるということで、はい、まあね、子どもたちで考えてやるということですけれども、うん、まあそのサポートも大変だと思いますけれどもね。
そうですね、あのこう大人がこう手を出したくなついついなるんですけども、やっぱりあの大事なところは子どもたちがあのスムーズにいかなくても自分たちで考えて準備するというところなので、
はい、
そこが大人としてはもどかしいんですけど、まあ、そこを大事にしながら今頑張っているところです。
ちょっとね、うん、行きたくなりますよね。
行きたく、もう気になりますね、
うん、気になりますね、はい、このコンセプトも大変素晴らしくて、
はい、でも西山さんにね、なんかこういったことに関わる、もともとお仕事柄っていうのはあると思うんですけれども、まあ、大変じゃないですか、あの県内のね、そういう方を集めて連絡協議会を作るっていう、結構そのパワーがどこから来たのかっていう、この必要性を感じたところとか、そういったお話も聞きたいなと思うんですけれども、
はい、
はい、
はい、まあ、ここのところはやっぱり自分たち の, 学び場もそうですけど、まあ、連絡協議会でいろんなところに、まあ、ご挨拶に伺って話を聞くと、やはりまあ明るい話だけではなくて、当事者としてやっぱり思い悩んでいたり、学校や教育委員会とまあどのようにお話を進めていったらいいか困っている、まあ、これは運営者も同じですね。また他にもやはり公立の小中学校に行けないというだけで、結構学び場居場所の授業料とか利用料 の, この経済的な負担が保護者に重くのしかかってしまうんですよね。そうすると、まあ、ただでさえ思い悩んでいる上に、まあ、経済的負担とか、まあ、家庭の生活のリズムが、まあ、ダブルワークとかいろんなことがあって苦しくなってしまっているという現状もあるので、まあ、実は私たち活動の柱 の, 大事な一つとして、沖縄県とか、あと市町村ともこの協議を重ねていて、まあ、苦しんでいる保護者だったり、また、一番大事な当事者の子どもたちが安心して、まあ、健やかに育っていけるように、学びが保障できるようにということで、まあ、一個人一団体ではなかなか難しいので、皆さんで集まって連絡協議会としてそこに向かっていきましょうという中で活動している中の、まあ、これはすごく明るい楽しいイベントだと思っています。
すごいねえ、ちょっと話をね、めちゃくちゃまだまだ聞きたいんですけれども、ちょっとまた個人的にお伺いしてお話聞きに行ってもいいですか。
あ、ちょっとよろしくお願いします。
この2月私議会が、はい、ありまして、
はい、
今日その勉強会が10時からスタートなので、
あ、はい、
一旦ちょっと抜けますので、
はい、
はい、高一しっかり聞いといてください。またね、
はい、
夜間中学校とかね、話聞きたいこといっぱいあるんですけれどもね、うん、西山さんまたよろしくお願いいたします。
はい、名前さんありがとうございます。
はい、それでは一旦 CM です。
美容と健康のお店、メディカルハーブカフェ。世界三大東洋医療による美容鍼、薬膳料理、オーダーメイド和漢茶。美容と健康を追求したい人のためのお店です。場所は那覇国際高校の向かいです。ご予約は 098-863-0201 までお願いします。
ゼロから一へ、解体工事は未来をつくる初めの一歩。私たち琉球ゼロワンは大切な思い出の残る建物を真心込めて解体させていただき、お客様の新たな価値を生み出す企業として、これからも沖縄の未来づくりに貢献してまいります。 株式会社興建沖縄は住宅・店舗のリフォーム工事を承っています。情熱を持って価値ある仕事を、地域社会のお役に立てるよう励んでまいります。リフォーム工事についてのご相談は098-911-9976 までお気軽にお問い合わせください。
ベストウエスタン沖縄オンナビーチは、自然をそのまま残した海と亜熱帯植物に囲まれた静かな佇まいのリゾートホテルです。喧騒を忘れてのんびりとプライベートな沖縄時間をお過ごしください。 LINE でベストウエスタン沖縄を検索。
歯ぎしり食いしばりの治療が得意な医療法人社団三笠会かなさんデンタルケアおろくです。朝目覚めたら顎が痛い、無意識に食いしばって歯がすり減っているなど、日常生活でお困りのことはありますか？詳しくはかなさんデンタルケアおろくのホームページ、インスタグラムをご覧ください。
FM 那覇
はい、それではですね、引き続き沖縄フリースクール居場所等運営者連絡協議会、西山さんにお話をお伺いしていきます。よろしくお願いします。はい、また改めてになるんですけれども、この協議会、連絡協議会の結成された経緯、そしてまあ目的、大きな目的についてですね、お話しいただいてもよろしいでしょうか。
はい、先ほどもお話しさせていただいたんですけども、2023年度の、文科省の調査でも、沖縄県内で7013人の小中学生の不登校の数が上がっている中で、公立の小中学校の先生方や教育委員会の先生方も工夫を凝らしながら、はい、サポートやケアを現場で必死になされていると思っているんですけども、どうしてもやっぱりそこで過ごせない子どもたちがいる中で、学び場や居場所、他の選択肢ということで、通っている子どもたちがいます。で、その子たちと出会うとですね、やっぱり公立小中学校にいないということで、出席や、あとは評価の扱いですね、また特に中学校3年生になると受験が絡んできて、高校に行きたいだけれども受験制度の中でなかなかちょっとうまくいかないという今現状があったり、あと先ほどお話ししたように経済的な負担が重くのしかかってくるっていう、いろんな問題があったりする中で、経営者のスタッフの皆さんにお話を聞いても、実はそういう学び場居場所の運営もすごく大変だということで、結構困っている方たちがたくさんいるっていうことだったんですね。なるほどですね。その中で連絡協議会を作って、みんなで進めていきましょうということで、設立をさせていただきました。
なかなかこの学校現場の先生たちも何か手一杯とか、この学校に来れない、教室に入れない子どもたちの対応に時間を割くのもなかなか難しいという現状がある中で、このフリースクールというのがすごく大きな存在になってくるかなと思うんですけれども、何度かこちらの番組のゲストでもそういった活動されている方々にご出演いただく、お話をお伺いする機会もあるんですけど、学校の中にフリースクールをあったらいいんじゃないかっていうところっていう、おっしゃる方々もいらっしゃったりして、そういったところとかも、西山さん的にはどういった意見、ご意見とかがあったりするんですか？
もちろん、もう今いる子どもたち の本当9割以上支えているのは公立小中学校の現場ですし、そこで働いている先生たちは日々いろんな子どもたち、いろんな事情や背景を抱えた子どもたちと丁寧に向き合って本当に 頑張っていらっしゃるなと思ってます。で最近校内の方にそういう支援ができるような教室を作ったりとか、あとは、学校の外ですけども公的な機関として支援するセンターを作ったりするっていう活動も、ある中で、そのまた、もう一つ大事な役目を果たしている場所として、学び場とか居場所、フリースクール、オルタナティブスクールと言われているようなところですね、独自のカリキュラムとか理念で運営しているっていうところも選択肢の一つとして多様な学びを提供するという意味で大事だなというふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。そして今回のですね、今回のこの沖縄子ども屋台村なんですけれども、子どもが主体的に屋台村を運営するということで、今決定している出店内容としてお話しいただける範囲で何店舗か、紹介いただけたらと
中身としてはですね、やっぱ販売と体験とゲーム、この3つに大きく分かれていて、似顔絵を描いてみますよとか、編み物をやって一緒に体験して作ってみませんか、あとはペイントを通して一緒にアートやりませんかというのもありますし、販売はしないんですけども、飴を一緒に作って、それ食べてみましょうとか、ゲームでは子どもたち自分たちで考えているので、輪投げだったり、バスケットだったり、もぐらたたきだったり、なんだか大人ではなかなか発想がつかないような面白いものを自分たちで考えて、それを実際本当のお金で当日お客さんとやり取りするっていうところが面白いのかなと思っています。
そうですね、なかなかこの子どもたちの発想を見て触れる機会というのを大人たちでもなかなかないと思うので、今回のこのような企画で興味のある大人の方々も大変多いんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんですね、今週の土曜日2月の1日ですね、10時に始まって15時に、
そうですね、子ども屋台村の方は一応宣伝では16時と書いてるんですけど、10時にオープンして15時で屋台は閉店して、実は閉店した後がとても大事で、片付けをちゃんとやったり売り上げを計算したり、またたくさん の団体が集まりますから、最後 の感想を言ったりするミーティングの時間を大事にして、4時で解散ということですので、お店楽しみたいという方は3時までにお越しください、
結構子どもたちからしたら長丁場な、時間帯になると思うので、最後まで元気に元気いっぱいにやっていただけたらなと思いますので、今回これ1回目の開催になるんですよね。
そうです、
はい、
ドキドキしてます。
で、先ほどもお伝えしましたが、先週にもフォーラムなどが開催されたということで、こちらについて、連絡協議会などの情報発信をされている何かインターネットホームページなどはあったりしますか？
ホームページとそれからインスタグラムができたてほやほやでありまして、ちょっとまだなかなか検索にはヒットしないんですけども、そちらの方で情報発信したり、先ほど言った一番届けたいのは今困っている、子どもたちや保護者の皆さんですから、そういった方たちがホームページ見てもらえれば、南部中部北部でこういった学び場や場所がありますよっていうリンク先を貼ったところがありますので、これからホームページインスタグラム広げていきたいなと思ってます。
はい、了解しました、ありがとうございます。そしてですね、サンゴシャスコーレ、こちらの夜間中学校高等専修学校についても少しお話をお伺いしたいなと思うんですが、こちらのこの夜間中学校というのは、昨年ですか、昨年の4月に、認可されたということで、こちらの話を少し詳しくお願いします。
ありがとうございます。サンゴシャスコーレの方は夜間中学校の方実は20年以上運営していまして、そういった中で去年、文部科学省の方に認められて全国で初めてですね、私立夜間中学校として開校しています。で、沖縄県で今唯一の夜間中学校となっているのと、あと今40代から80代 の生徒が学んでいます。で、生徒は職場の方々 の理解で学校に間に合うように仕事を調整されたり、家事を終えて夕方5時半から9時までの授業をクラスメート同士お互い認め合い、お互いの力を引き出し合いながら学ぶ喜びを分かち合える時間を今共有しているところです。で、授業科目の方が国語、数学、英語、社会、理科、音楽、空手、 三振、技術家庭科美術とあって、もちろん、卒業すると、卒業証書を受け取ることもできます、うん、でまたそればかりか学びを中学校卒業だけで終わらさずに、うん、その後高校進学を、見据えて先に進んでいかれる方もいてですね、うん、本当に今まだそういう学びを求めている方たちたくさん、那覇にもいらっしゃると思うので、うん、三五社スコールにお問い合わせいただければ、はい、夜間中学校の話丁寧にしたいなと思っていますので、うん、生徒募集ですね、夜間中学校ぜひ来てほしいなと思っています。
なるほどですね、
よろしくお願いします、
はい、こちらの、生徒募集というところで少しお話聞いてみたい、また ご家族などに興味ある方がいて紹介したいというところがあれば、三五社スコールのところには連絡をすればいいんでしょうか。
そうですね、あとしかもこの夜間中学校は学費の方が無償となっていますので、学びたい人の学びをしっかり保障するという、うん、理念のもとやっていますので、ぜひ三五社スコールまでお問い合わせよろしくお願いします。
あ、素晴らしい、ありがとうございます。はい、残すところあと、2分3分ぐらいになってきましたが、最後に何かお伝えしたいこと、今回の競技会のこと、また三五社スコールのこと合わせてで大丈夫です、一言お願いいたします。
はい、ありがとうございます。もう一つお伝えしたいのがあって、三五社スコール面白い学校で、うん、初等部中等部それから夜間中学校の間に、高等部高等専修学校があります。でこちらの方はなんと1学年最大14名の少人数クラスで、こちらも数学や文章講座、他に瓶型ですね、それからやちむ、歌三振、沖縄に特化した高等部となっています。今から進学を控えている中学校3年生の皆さんとか、高校がスタートしたんだけどなかなかうまくいかないという方たちにとって、豊かな学びを提供できる場だと思っています、はい、偏差値や内申点ではなくて学びを楽しむ力をここでは大事にしていますので、ぜひ三五社スコール高等部ですね、高等専修学校の方も問い合わせお願いしたいなと思っています、
すごく楽しそうな授業内容ねばっかりですごくなんかいいな、ちょっと雰囲気見てみたいなっていうのも思ったりしますね。はい、ありがとうございます、本日ですね、沖縄フリースクール居場所等運営者連絡協議会西山さんに、お話をお伺いしていきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、皆さん今週の土曜日、2月の1日ウルマルシェで開催する沖縄子ども屋台村、ぜひ足をお運びください。ということで本日の、下地奈良のバーミカセ以上になります。また来週この時間でお会いしましょう。さよなら。